いくよの人生の転機はチャンス。
あの喜ぶと越の喜ぶの大きな違いは何かって話なんですよね。
何でしょう、気になる。
はい、普段使ってる喜ぶという漢字は、
うんうん、
何かがあって喜ぶ、
うんうんうん、
例えば何か、いいことがあって喜ぶとか、何かこう何か人からしてもらって喜ぶとか、外的要因があって喜ぶのが普段使われてみる喜ぶ
な
んですけども、
越、
うんねうん、はい、の方の喜ぶは外的要因関係なく、どんな状況からでも自らの心が作り上げる喜ぶなんですね。
なるほど、違いますね、うん、
はい。なんでさっきの話で言うと、僕は肩の骨が折れました、
うん、
普通に考えると折れちゃった、痛いわとかっていう話で、あの喜びに通じることっていうのはないんですよね、
うんうん、
どちらかというと苦を伴ってるわけですから。ところがその状態でもいいネタできたぞとか、これをどうやって人の笑いに変えていこうかとか、なんかそうやって考えると折れたことすら喜びになったりするんですよ。で、我が家の合言葉が今日えつってきたっていうのを妻がよく聞いてくれるんですね。
いいですね、奥様が聞いてくれるんだ、はい、いいな。
そうなんですよ、
うん
まあ、出張とか公演とか僕はいろんなところに行って帰ってくると、どう今日えつってきたって聞くんです、
うん、
それはあなた自身が楽しんできたか、周りの反応だとか評価はちょっと置いておいて、あなた自身が楽しみきった、喜んだ状態でいたっていうのをまず確認してくれるんですよ。
いいですね。おかえりって、今日何が越ったのみたいな感じで聞いてくれる。
そうなんですよ。
そうすると、生さんの頭の中で考えますもんね。
そうなんです、そうなんです、
うんうん、
だから楽しかったこと、嬉しかったことっていうのがバーッとこう反応するので、
うんうんうん、
なんでこうね、すごく僕自身が楽しめますね、毎回どこ行っても。
へえ、素敵です。うん、生さんも聞くんですか、奥様に今日の越りは何とか。
あ、うん、そうですね、そう言われてみたらあんまり僕から聞くことはないです。聞いてもらうことがやっぱ多いですね。
なるほど。あ、でも素敵な言葉、ワード、それなんか夫婦円満のなんかキーワードになりそうな感じですよね。
そうですかね。
素敵です。いや、それにしてもそういうね、なんか素敵な奥様がいて、お子さんたちもいて、スイさんは今こういう文字職人っていうね、お仕事をされていますけど、ここで今何かこう、皆さんにこう伝えていきたいこと、今後やっていきたいことって何かあるんですか？この仕事を通してっていう。
そうですね。
うん、
やっぱりこう、本当におかげさまで、僕自身がこれまでの経験だとか、体験が、うん、まあ、こう連続講座になって、
うん、
でこう、ね、いろんな人が、まあ、受講してくださって、これはこれで僕も生きがいとして、これまでの経験が誰かのお役に立てているっていうので、すっごくこう幸せだったりとか、嬉しいんですけれども、やっぱり僕文字職人っていうこともあって、作品を通じて、伝えたいとか表現したいことがあるんですね、
うんうん、
でこうコロナ中にこう個展を開催する予定だったんですけども、ちょっと、まあ、キャンセルになったり延期になったりとか、海外で、実はですね、コロナ中にもちょっと海外の方から 2カ所ほどちょっとオファーがあったんですけれども、
うん、
向かうことができなかったりとか、
できなかった。
でまあね、そういうふうにできなかったので、じゃあ何ができるということで、まあ、そういう講座を中心にこれまでやってきたんですけど、やっぱり作品を見ていただきたいなというか、で表現したいなという思いもあって、うん、今年はですね、こう各地で個展をちょっと、うん、力を入れていこうということで、もう何か所か開催が決定しているんですね、うん、
いいですね、
はい、
うん、
それ楽しみです。
あ、なるほど。個展をね、ぜひ生の、そこでは書かないんですか？そこはもう自分のできた作品を個展だから置いておくとこなんですか？それともその人のために書いてあげたりするんですか？
はい、そこでも、ギャラリートークで、その個展のこの作品に込めた思いをお伝えさせてもらったり、あとは、作品といいますか、僕も個人的に、おみくじという書き下ろしを、させてもらっていますので、木札を使って、直感でその人を見て感じたことをバッとこう、書き下ろすという。
それって、そう、私見てたんですけど、会場で、この前、沼津の会場で。あれはどんな風にして、こう、降りてくるんですか？どうやって
あれはですね、その巾着袋の中に365枚の木札が入ってるんですけども、でそれをご自身で引いていただいて、で365枚木札全部に違う漢字が書かれているので、その方がパッと引き寄せて掴んだ漢字、その漢字を使って目の前の人をパッと見て感じたことを瞬間的に書かせてもらってるんですね。
へえ。
なんである意味こう引き寄せの法則ということで、365枚の全部違う漢字の中からその人が必要な漢字をご自身で引いていただいて
見て選ぶんですね。こうこの漢字にしますみたいな。
もう中見ないでですね。
あ、見ないで、はい、
そうです。
本当のおみくじだ。
はい、うん、そうです。巾着袋の中におみくじという字が当て字なんですけども、うん、お礼のおに未来の漢字の字と書いて、文字の字と書いておみくじという、こう造語を作らせてもらって、でこう寄付だを使って書かせてもらうっていうのをもうずっと長年やらせてもらってます。
ああ、今度またぜひそれもお願いしたいなと思います。なんか見ててすごい楽しそうだったから、皆さんが、
はい、
ね
ええええ、
コミュニケーション取りながらそういう、いろいろ、ね、
はい、もうドラマがいっぱいあってですね、そのおみくじも、なんかそれこそまあ、いろいろあるんですけども、それで言うとですね、例えばこうすごいね列ができた時があってですね、でその列の中に一人だけひときわご年配の80歳を超える女性の方が並んでくださってたんですよ、で順番が来られて、いつもと同じように未来をイメージして木札を引いてくださいって言って、でそのおばあさんが木札をすっと引かれたら、
はい、
静かっていう漢字を引かれたんですよ。
静か、はい、
静脈というかですね、静かなしっていうのを引かれてでそれ引いてその方がポロポロポロポロ泣かれて、と思って、でちょっとまあよく何があったんだろうなと思いながら、その人を見て感じたことをバーって即興で書いて、で書かしてもらった言葉を読み上げたら、そのおばあさんがうわーって声を上げて泣かれて泣き崩れたんですよ、で何があったんやろうと思って、すいません言いづらかったら結構なんですが、何かあったんですかってこう聞いたらですね、あんたが言うように未来をイメージして一枚木札を引いたって、実はね最愛なる主人が1年半前に亡くなって、主人と同じところに行けたらなぁなんて主人のことを思って一枚引いたんよって、実はあの主人の名前が静かって言うんだって、
すごい、
でなんか旦那さんがね、主人がここに降りてきてくれたような気がするって、しかもあんたが書いたこの言葉は生前主人がよく言ってた言葉なのよって、
へ
え、そう言ってワンワン泣かれたりとか、何書いたかちょっと覚えてないですけど、
覚えてないけど
即興で書いてるので、
降りたものが
なんかそういうね、いろんな奇跡がねもう毎回やってきます。
へえ、不思議、すごいですね。でもやっぱりなんだろう、さっきからちょっとお話聞いてて思ったのは、やっぱりその言葉で遊ぶとか、なんかその誠司さんのこう話す言葉の中にすごくその文字を大事にしていて、ちょっとおみくじってその当て字もそうだし、この夢ありがとうっていうのもそうだけれど、すごくなんだろう、こうひらがなだったり、まあ、日本語全体をこう楽しまれてこう作られて接していらっしゃるんだなっていうのを今日お話聞いてすごくよく分かりました。
いや、ありがとうございます、
ね。で今なんかその別の活動で、なんかさっきちらっと最初の方でおっしゃってましたけど、地元にこうなんかこうすごく根付いていらっしゃったり、あとはその、
はい、
自分も苦しかったその幼少時代のがあってっていう子どもたちの支援っていうのも今されてますよね。その辺の話ちょっと聞かせてもらっていいですか？
あ、そうですね、地元、私岐阜県の多治見市 のでなんですけれども、こちらの岐阜県の多治見市の観光大使も今年で13年目
すごい、
やらせてもらっておりまして、はい、やらせてはもらってるんですね。で、子どもたちの支援というのもそうなんですけども、それこそ最近ですと、こう今一緒にラジオ番組なんかもさせてもらっている、元阪神タイガースの矢野明弘さんの、はい、サンキューファンドっていうのをこう応援させてもらったりとか、
うんうん、
あとは、まあ、先日能登半島の震災の時もこう、ね、物資を届けに行かせてもらったりだとか、
うん
うん、あとはまあ、そうですね、いろんなことをこうさせてもらっておりますね。
ね、あとなんかその引きこもり支援みたいなのもされてるですよね。
あ、そうですね。そういった引きこもりもそうですし、うん、不登校もそうですし、まあ、そういう子たちだけに限らずに、そういった方の親御さんの心のケアとか、
うん、
そういった相談とかもいろいろ受けさせてもらってますね。
なんだろう、こう、地元に根付いてたり、やっぱりそのなんかこう、遠くを見てるわけじゃなくて、誠さんの場合は、この身の回りにいる人たちをすごく、大切にされてるなっていう私は印象を受けました。お話を聞かせてもらって、
いや、それそうですね、嬉しいですね。僕は大事にしてることを汲み取っていただけて、
なんだろう、そこはどうしてなのかなと思ったんですよね。なんかそういう、身近な
人なんでしょうね。なんか、僕はこうね、皆さんと出会ったりだとか表に立たせてもらうこともすっごく嬉しいし楽しいんですけども、うん、とはいえやっぱりこうそれこそ家族とか妻とかそばにいる人あっての自分っていうのもやっぱりあってですね、そうですね、まあ、そこは大事にし、まあ、僕なりはさせてもらってます。向こうがどう思ってるか知らないですけど僕させてもらってますね。
それは、さっきの話じゃないですけど、イケイケどんどんの時と、そうじゃない、こう、なんか、その、文明さんに会って、なんかこう、気づかされた時、で、なんか、またこう、変わったこともあったのかな、とかって言って、なんか想像なんですけど。
いやいや、ほんとそうなんですよ。その、そもそも、僕はこの文字職人をやるきっかけになったのが、妻の一言というか、
はい。
妻に、言われたというか、
なんて言われたとか聞いちゃっていいですか。
まあ、それもちろんもちろん、そのね、僕が20代の時に、
はい、
わーっとこうバリバリ仕事をやってっていう時に、
うんうんうん、
ある種ちょっと勘違いをどんどんしていってですね、
うん、
こう業績も認められたり国内表彰、うんうんうん、海外表彰とか、
うんうんうん、
ちょっと外資系の保険会社で本当小さいながらですよ、そんな僕なんかの上なんかもいっぱいいるんですけども、20代の時に小さな花がポッと咲いた時にこれまで の, 月収年収が月収に変わるぐらいボンとこう
すごいですね。
あ、そうか。そうしたら、ま、そうなんですよ。そうしたらもうね、すっごくそうそう天狗になっちゃったんですよ。
なるね、でもそれ、うん、
はい、
なっちゃ、そしたら
最初はね、
うん、
こんなお金大事にしようなんて思ってたんですけども、なんかどんどんどんどん欲の沼にはまっていってですね、もっともっと稼ぎたいとか、もっとチヤホヤされたいだとか、もっといい車乗りたいとか、もう止まらんくなってくんですよ。
そうなんだ。
一回そのたまりはまりだ、
うん、
ね、で家にねちょっとだけお金を入れて、あとは僕がこう私利私欲のためにお金を使いまくっててですよ
ブイブイしてた時あるんですね。
そうなんですよ。もうね、もう妻がね、そんな僕を見て、あなたさと、この状況がいつまで続くか分かんないんだから、もう少し家にお金を入れてもらってね、そんな高価な時計いらないでしょとか、そんなブランド品いるのとかっていう風にこう突っ込まれた時に、
うんうん、
僕はその妻に対してめちゃくちゃひどい言葉を浴びせてですね、お前が仕事のことで口挟むんじゃないよって、これ俺が稼いだ金だろって、このお金でやりくりするのがお前の仕事と違うんかいって、俺はもっともっと上に登んねや言って、もうね、もう勘違いしまくってた時期があるんですよ。
わかんないですね、誠さんの今の誠さんから想像するか、そういう時があったんだ。
そうなんです。で、
あ、
あったんです。もうね、今思えば、あなたの本性見えましたと。あんたそういう人だったんですねと。もうやっていけませんって言って、 もう切られてもおかしくなかったんです。見捨てられてもおかしくなかったんです。で、僕はそんな考え方でやってたもんですから、当然それは長くは続かなくて、自分が独立した時に会社が失敗して、逆に僕は借金を背負って、仕事をなくなって、信用も失って、仲間も失ってって、どん底を味わうんですね。で、そんな時に、妻が看護師だったので、なんとか妻がですね、やりくりしてくれて、借金まで返してくれたりして、助けてくれるんですよ。
うん、
で、家にね、帰るのが苦しくて申し訳ないのと、今までね、こう、かっこつけてたというか、勘違いしてた自分がいるので、
うんうんうん、
早く就職先探して自分で借金返して、なんとかしないとと思って、就職先を探していたらですね、妻がスーッとやってきましてね、
うん、
僕の頭をパチンと叩いたんですね、
うん、
で、ごめんと、今探してるから仕事先って早く仕事ついて借金返すからごめんなって言ったらですね、
うんうん
う
ん、
違うよあんたさって、すべてなくなって何もかもなくなったのにまたね、やりたくない仕事を探すんかいなと、今チャンスじゃないの、本当にあんたがやりたいことは何なのよって、今までのあんたはあんたじゃなかったって、見てらんなかったって、
うん、
こう言われた時に、
うん、
俺が本当にやりたいことって何だろうって、今までは確かに僕は自分の心の穴を埋めるためだけに必死になって頑張ってきたけども、本当にね、自分がやってみたいこととか挑戦したいことって何だろうって思った時に、あ、実はこんな文字が生まれたんやってこう言ったらですね、
うん、
いいじゃないのと、
あ、
で、
さすが、
うん、ただね、この文字がね、仕事になるかどうか、俺書道も習ったことないし、こんなんで飯が食えるかどうかわからんねやって言ったらですね、
うんうん、
やってみなきゃわかんないじゃないのって言われてですね、
うわ、
で、思い立って路上に出て、一枚書かせてくれませんか、一枚書かせてくれませんかって言って、金額はお気持ちで結構ですって言って路上でこう字を書き始めた。一日座ってても何十円とか、時には1円もいただけない時もやっぱあるんですよね、
うん、
で、僕はこうね、今日は60円やったと、一日路上に座ってて、で、家に帰ってその60円を妻に渡すと、
うん、
よく頑張ったじゃないって、
いや、
それがね、いくらであっても、
うんうんうん、
よく頑張ったじゃない、よくやってるよって、その金額じゃないと、
うんうんうん、
僕がそこに行って自分の好きなことを全力でやってる姿を見て、
うんうんうん、
いいじゃないいいじゃないってこう言ってくれるんですね、
うんうん、
で、いつか妻を楽させたいなと思って
そうなんですか、そう思ってやってきたんだね、
すごいね、そしたらですね、路上にフラッと現れた人が、
うん、
杉浦さん、杉浦さんというかね、君はなんでこんなところでこんなことやってるんだいって言われたので、
うんうん、
いや、僕はもう懺悔の気持ちでやってます、人生をゼロ、ね、一からやり直したいんです、うん、って言って、こんな経緯がありまして、こんな人に迷惑をかけてってやっと気づいたんですって言って、その路上でたまたま声をかけてくれた人にわーっと喋ってましたら、君さって、その話に感動したよって、
うん、
うちの会社で講演してくれねえかって、
へ
ーって言われまして、目の前で10万円のお金をバッとその人が差し出してくれて
そんなことあったの、
この、
うん、
で、このお金でうちの会社で講演してくれよって言われて嬉しくて、
うんうんうん、
で、こんなにいただいていいんですか、ありがとうございますって言って、そのお金を握りしめて、もう妻を喜ばしたいというか、びっくりさせたいなと思って、
うん、
まさか自分に講演の話が来るなんて、
うんうん、
講演で飯が食えるかもしれないと思ったので、そのお金を握りしめて、
はい、
勇気を振り絞って妻に聞いてほしいことがあるって、
うんうん、
俺な、ちょっと公園で、うん、飯を食おうと思うねやってこう言ったらですね、
はい、
妻がずっと泣いてくれて、ご飯ぐらい家で食べなさいと、そんな公園の中で食べなくていいのよって、そこまで自分追い込まなくていいのよって、公園を勘違いしてですね、そっちの公園じゃねえんだよと。
ちょっと待って。いい話ないでおかしいんだけど、そのうち、そっちじゃないよって。
いやでもそうなんて、でもね、その妻がね、いや、あなたにそんなね、話が来るなんてって思ったように、うん、僕自身もまさかだったんですよ、
うん、なんですか。
でもその妻がそこで言ったのが、
う
でもさってそうやって声をかけてくれたっていうことはあなたにそういう可能性があるからよ、
うんうん、
チャンスよって、ああうまくやろうとしなくていいから、ああ全力で話しといてって声を言われてですね、
ああ素敵、奥さん素敵、
うん、で僕はそこでもうとにかくこの、ね、声をかけてくれた人に、うん、なんかおつ、ね、恩返しがしたいと思って、
はい、
全力でお話をさせてもらったら、
はい
はい、その会社の中で PTA の役員の方が見えられたり保護者会の方が見えたり、
うん、
してうちの学校で講演してくれないかからどんどんどんどん広がった
の。 うわすごいですねその話やばい誠司さん、ね、そういう経緯だったんだ、ね、
うん、はい、あの時のこう一言とかそれで、うん、ね、うん、僕は本当勘違いしてたなというか、うん、調子に乗ってたなとか、
うんうん、
だから妻はあの調子に乗ってた僕を切ってもよかったのにずっとどこかで、
うん、
あ本当のこの人は違う、今歯車が狂ってるだけっていうふうになんか信じてずっと僕を支えてくれたんだなって思うと、なんかあの、
うん、
そうですね、
うん、
この今の状況だけで僕は判断してなかったっていう、
そう、
うん、なんかそれは嬉しかったですね。
ねえなんか最後にクライマックス来ちゃった感じがしますけど、いやいい話、もう感謝感謝ですね、うん、でもなんかやっぱりいいですね、誠司さんの人生も、はい、本当に今日もなんかお忙しい中ね、手も骨折しながらお話を聞かせていただきましてありがとうございました。また今年はすごく忙しくなられるということと、個展とかも広げていきたいということと、また今度なんかどこかでこう収録もあるんでしたっけ、この後。
あそうですね、
うん、
4月は、はい、4月の29日ですかね、
はい、
僕のねお世話になってる方なんですけれども、
はい、
今は海運ね、アドバイザーといいますかYouTuber としても大人気の、ね、桜庭大王とですね、
はい、
はい、コラボなんかもさせていただく
と、すごい、パチパチパチ、東京に行ってじゃあ収録があるんですね、 YouTube 出てくるってことですね、誠司さんがね、またこれで人気爆発ですね、うん、間違いないですよ、はい、うん、こんな素敵な人がいるんだって言ってね、またぜひ あちこち公園に行ったり個展を開いたり書き下ろしをしたり、本当2024年ますますお忙しくなられる、本日のゲスト、もう感動の最後涙文字職人、杉浦誠司さんにお越しいただきました。誠司さん本当お忙しいところありがとうございました。
とんでもないです、ありがとうございました。
はい、じゃあこれからもどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
奥様大切にですね。
ありがとうございます。
一生頭上がらない。
いや上がんないです。
うん、じゃあ最後に一言奥様にお願いします。最後はちょっと聞くかもしれないんで、奥さんがお願いします。
いや、まあ、そうですね、いや実は妻の誕生日がですね、
はい、
4月の8日ということでお釈迦様の誕生日でもあるんですね、いやなんか僕にとっては釈迦より怖いという存在ではあるんですけれども、なんかね
そうね、
こうね、こう何度も何度もやりね、やらかしますし、それこそ長男坊のようにね、まあ本当に子供のね、みたいな存在ではいるんですけれども、うん、本当今まで苦労をかけた分、なんかこれからは、まあ、一緒になんかこう笑っていける、一番こう笑顔を見たい人でもありますのでね、
ぜひ、
いやいやいやいやいやいや、なんかそれはもう本当に僕は調子に乗ってた、もう自分自身の懺悔の気持ちがもうあるので、なんかこれだけ聞くとすごく美談に聞こえますけども、それほど僕は妻を苦しめてきたということでもありますので、ちょっとね、なんかこうもっともっとこう笑ってもらえるようなぐらい僕自身がこう楽しんでいきたいなとも思ってます。
うんうん、はい、きっと誠司さんの活躍を誰よりも応援されている奥様だと思いますので今日は本当にそんな素敵な言葉も聞かせていただきありがとうございました。杉浦誠司さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
人生の転機はチャンス、皆さんどんな感想をお持ちでしょうか。インタビューであなたの人生観や仕事観を浮き彫りにする番組です。ご出演希望の方はどうぞホームページ問い合わせフォームからご連絡くださいね。お待ちしております。それではまたお楽しみに。